三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は青少年の健全な心と体の育成を目的にさまざまな活動をされているボーイスカウトのご紹介です。世界でも日本を含むほとんどの国と地域が加盟しているそうです。お話はボーイスカウトコーチ第8弾ビーバー隊隊長の川上拓也さんと、ボーイスカウトで活動している小学生の森泰蔵くんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
今日はお二方ボーイスカウトのいでたちでスタジオにお越しいただいております。川上隊長はベージュの長袖シャツにカーキのパンツですよね。一方森くんは紺の長袖シャツに
紺のズボンです
となっております。この色も違うんですね。
はい、タイによって違います。ビーバー隊は水色の帽子と服、それから今言ったカブは、青い服上下ですね。から指導者になりますと上はベージュ、それから下がカーキ色の服になります。
はい、ビーバーとかカブとかいろんな名前が出てきましたが、後ほど詳しく伺っていきますけれども、ネクタイの色も違いますし、またつけてるワッペンの種類や数も様々なんですね。川上隊長。
はい、そうですね、はい、県によってこれ全部違ってきます。左肩にですね、各県のワッペンがありまして、高知は坂本龍馬をデザインしたワッペンがついてます。
かっこいいですね。はい、また森くんの胸には動物のねワッペンもあるんですけれども、これはやはりいろんなことを習得していってスキルアップしていくごとにどんどんワッペンが増えていくとか、そういうような目印ですか？
はい、そうです。ボーイスカウトというのは進級制度を取っていまして、教育課程がしっかりしております。入った頃は、まずはリスから始めて、そしてウサギ、シカ、クマというようにスキルを高めていくと、だんだん上級のワッペンがもらえるということになってます。
ということはこうワッペンを見ると、どんな風に活動しているのかなということが一目瞭然ということなんですね。
そうですね。
はい、では改めまして、そのボーイスカウトについて川上隊長教えていただけますか？
はい、ボーイスカウトというのは非常に古くからありまして、イギリスで始まりました。今から112年前、1907年ですね。今ではですね、世界で169の国と地域で約4000万人が活動してます。日本ではですね、およそ今9万8000人、スカウトだけを見ると約5万5000人活動してます。高知県連盟というのはこの全国の中でも一番小さい組織で、今分母がですね5万5000人のスカウトと言いましたけども、高知県のスカウトはなんと40名、指導者を含めても86名というちょっと小さい、組織になっております。
スカウトというこの言葉ですけれども、私もですね少し調べさせていただきました。
はい、
ボーイスカウト日本連盟によりますと、スカウトっていうのは先駆者という意味合いがあるそうです。では何の先駆者かと言いますと、幸せな人生と社会の発展の先駆者であると。ですので、自ら率先して幸福な人生を切り開き、社会の発展の先頭に立とうとする少年のことをボーイスカウトと呼ぶのだそうです。何歳から何歳までのお子さんが対象なんでしょうか？
はい、一番下は小学校1年生から、一番上は大学4年生まで、それぞれですね、年齢ごとに隊の名前がついてます。はい、5つに分けてます。一番下が1年生から2年生のビーバー隊、次が3年生から5年生までのカブ隊、それから小学校6年から中学校3年生までのボーイ隊、そして高校1年から高校3年までのベンチャー隊、そして大学1年から大学4年生までのローバー隊、この5つになっております。
ということは森くんは今日は青い服装のカブ隊にいるということなので。
5年生です。
5年生何歳ですか？
11歳です。
ということはもう来年からボーイ隊になるんだ。
はい、
なんとなくその全部をボーイスカウトっていうふうに 捉えてましたけれども、それはそれで正解ですか？
はい、正解です。
その中でもさらに5段階に分けられていて、はい、ボーイスカウトの中のボーイ隊っていうのが、まあ、小学6年生から中学3年生、
はい
はい、ということになるのだそうですが、
イギリスでまず始まった時にはこのボーイ隊しかなかったんですね、
はい、
例えば下の学年にもこういう体験活動をさせてあげたいなということがあって、カブ隊ができ、ビーバー隊ができ、そしてボーイ隊を卒業してももっとやりたいよということが出てきたので、ベンチャー隊、ローバー隊と、こういうふうにだんだんだんだん年齢の幅が広くなっていったという経緯があります。
はい、そして川上拓也さんはボーイスカウトコーチ第8弾ビーバー隊隊長でいらっしゃいます。活動内容はどのようなことを普段なさってるんですか？
大体ですね、活動はどのタイムですけども月に2回ほど行っています。まあ、ボーイスカウト皆さん多分想像できると思うんですけども、野外で、まあ、大体自然の中で行う体験が非常に多いです。それから社会奉仕活動と、まあ、具体的に言いますと、つい先日、3月の3日ですけども、高知の戦勝公園でサバイバルご飯炊きというのをやってきました。
はい、
これは空き缶をですね、炊飯器として使います。一つはコンロとして、一つはまあお釜として、2つの縦にこう立てまして、一つの下の方のコンロで、炊くんですけども、その炊くのがですね、牛乳パック、これを燃料としてご飯を炊いてということで、隣にいる太蔵くんも炊いてきたところです。
どうでしたか？うまく炊けましたか？
とてもうまく炊けました。
普段その牛乳パックを燃料になんていうこと考えつきませんよね。
はい、
やってみてどうでしたか？
難しいですね。空き缶をカッターナイフを使って開けたりして形を変えて使ってました。
一つがコンロになる方ですけども、カッターナイフで4箇所長方形の穴を開けます。そうすることによって風が通って燃料が燃えるという仕組みになっています。上の方のお釜の部分は缶切りで上の部分を開けまして、はい、カップ型にします。まあ、驚いたのが初めて缶切りを使って缶を開けたという人もいたり、まあ、使ったことあるけども1回2回だったと、子どもたちのその生活体験というのが自分たちとは随分違うなということを感じたことでした。
道具を使うっていうことは、ではスカウト活動の中ではたくさんありそうですね。
そうですね、普段使わないもので言うと、例えばマッチ、火を起こすときに、もう普段の生活ではマッチを使うことは子どもたちほとんどないと思うんですね。使っても、まあ、ライターとか着火マンとか、それさえももう今はあまり使わない時代になってきていますので、まあ、そういうものを実際に、まあ、体験をしてもらうと、まあ、例えば火というのはどうやったらよく燃えるのかっていうのも体験しないとわからない、
はい、
マッチのすり方もどのぐらいの力加減でだったらうまくすれるのかっていうのもやっぱ体験しないとわからない、
うん、
それは今の、情報化社会の中でもやはり体験することによって体が覚えていく、あるいはそこから何か学びを得るということがやはり大事なんじゃないかなと思って、そういう体験活動を非常に重視して活動しています。
はい、
特に今防災減災のことが言われてますので、何かあった時にそういう体験があったことないことというのは大きな差が出てくるんじゃないかと思います。
なるほど。私の勝手なイメージですけれども、手旗信号であったり組紐縄を編んだりとか、そういうこともするのかなと思ってたんですけれども、
はい、そういうことも実はしてまして、この前の防災のご飯を作るという前にはボーイ隊がカブ隊とビーバー隊にこの手旗を教えるというプログラムもありました。まあ、こうすることで、まあ、縦の結びつきができる、グループでの人間関係コミュニケーション力も培われるんではないかと思います。
はい、そういった野外での研修もありますが、お楽しみも森くんあるんですよね。
はい、たくさんあります。
例えば
海でボディーボードをしたりとか、サーフィンしたりとかもありますし、公園で遊んだりとか、クリスマスパーティーもあります。
あ、そうなんですね。
劇とかも行ったりしています。
あ、アーティスティックなこともやっていくんです ね、
ね、人の前で自分を表現するというところをボーイスカウト大事にしていて、劇なんかも自分で役を取ってセリフも覚えてみんなの前で披露するということを特にクリスマス会の時にやってます。
なので一つ一つにやはりこうプロセスがあり、そこに意味があるわけなんですね。
そうですね、
活動にはね。さあ、森太蔵くんはいつボーイスカウトに入ったんですか？
僕が入ったのは小学2年生の頃です。
2年生ということはじゃあ
ビーバー隊からですね。
ですね、はい、ボーイスカウトに入ろうと思ったきっかけは何でしたか？
僕は小さい頃から宇宙飛行士になるのが夢で、調べてみたところ、宇宙飛行士になる人のほとんどが、ボーイスカウトを小さい頃にやっていたと知って入りました。
ものすごい志を持ってますよ。
そうですね、これは本当に事実で、宇宙飛行士の中調べてみると、かつて小さい頃にボーイスカウトやってた経験者というのが非常に高い確率で、野口さんもそうで、ボーイスカウトの大会にもよく顔を出してくださってます。
実際活動しててどうですか、森くん。
はい、友達と楽しく活動できるのでいいですし、災害時の対応など生きるために必要なことなどを学べるのでとてもいいです。
具体的に今まで心に残ってる活動とかはありますか？こんなことしてこんなこと感じたっていうのは。
お茶を摘んだり、燻製を作って残していく食料を。
あ、なるほど、保存食。
保存食
を作ったりとか。
結構外から見ると簡単にやってるように見えるんですけど、やってみると結構大変で驚きました。
やはりその大変さを知るっていう実体験として自分の中に残していくっていうことが大切なんですよね、隊長ね。
そうですね、特に今はブラックボックス化してることが多いので、
はい、
例えば先ほど太蔵君が言ってくれたお茶ですけども、これは池川の方へ行ってお茶摘みから行って乾燥して手揉みさせてもらって、それを実際に家に持って帰って飲むというところまでやっております。そうするとお茶っていうのがこうやってできるんだっていうのが自分の体験を通して分かると、一つこうブラックボックスの中身が分かったということが発見になるのかな、次のこう意欲になるのかなと思いますね。
学びは楽しいですか？やっぱり
楽しいです。
あ、そうか、それが一番ですね。
あ、そうですね、遊びと学びっていうのがほぼ一緒になるっていうのが理想じゃないかと思いますね。